Suzuki。
さて、ケマルが当たってる行編11回目でございますけども、まあ、前回はアンカラ政府を立ち上げて実質そのトップになるみたいなところですかね。
議長になってね、
はい、
まあ、実質首相ですと、
うん、
で、一方でセーブル条約が締結されちゃうというか署名しちゃうわけでね、イスタンブル政府がね、
うん、
っていう状況の中で、ちょっと前回そのケマルが内政をやってどんどんこう自分の地位を固めていった話をしましたよね、
うん、
でほぼほぼ同時進行なんですけど、
うん、
彼は外交的にも実は活躍をしてまして、
うん、
前回もちょっと言いましたけど、そのソビエトに対しての態度みたいなの話をしましたよね、
ええ、
ちょっと共産主義者のふりして近寄るみたいな、
はいはい、あったね、
あれをですね、いろんな国に対して同時に展開しないといけない状況じゃん、
はい、
状況的に、
状況的にそうですね、うん、
はい、全員的だからさ、
はい、
自分以外、
はい
はい、なんでそれをやっていかないといけないっていう風になるわけですね。それがなんていうかな、恐ろしいことに全部同時進行で進んでるんだよ、だからこの人の中で。
そうね、
まず自分がリーダーになる、
で
反対勢力をこう固めて糾合するっていうのと、各国に対してこう何をやって外交するかっていうことをやっていかないといけないっていうところと、連合国がセーブル条約突きつけてくるやつをどうやって跳ね返すかっていうやつが本当に全部同時進行で起こってるし、まあ、なんならさっきギリシアが攻めてきたっていう話を一瞬前しましたよね。
はい、
その要はムドロス休戦協定を結んで、
うん、
第一次世界大戦がオスマン帝国が一旦止まった後にセーブル条約を結ぶまで結構時間があるんですけど、
うんうん、
その間とかにギリシアとかが攻めてきたりしてるんだよ、
ええええ、
だからそれにも対処しないといけないわけ、
うんうん、
すごい状態ですよね。
これはハードモードですね。
はい、この状態の中で、まあ、彼はその外交もやってますっていう話をちょっとしていきたいと思います、うん、時系列的にはまあほぼほぼ全部が同時進行っていう風に捉えてください、
はい、
まずそのソビエトと同盟を結ぶっていう離れ技を成功させます。
おお、まあ、これさ、はい、この間言ったやつね。
そうですね、はいはい、まあ、前回は仲良くするみたいなところは言いましたけど、
うん、
まあ、同盟まで結ぶっていうことだよね、
うんうんうん、
共産主義のことはもう個人的には嫌悪感を持っているんだけれども、
うん、
まあ、それを抑えて、うん、レーニンとかスターリンに対して同志って呼ぶんだよね。でその連合国がイスタンブールを占領するっていうことがソビエトから見てどういう意味なのかっていうのはあんまりいいことじゃないんだよね、
うん、
連合国が強くなる、でそれを切り分けるところの利害調整の中に別にソビエトが入ってなかったわけじゃん、セーブル条約の中に、
はいはいはい、
だってこの人たち戦線離脱したからね、
はい、
っていうのもあって入ってない、
うん、
だから別にソビエトは嬉しくはないわけだよね、セーブル条約が、
うん、
っていうところをまず狙ってソビエトに近づき、共産主義者のまあ、フリをしてまで言わないですけど、
うん、
共産主義者シンパのように見せかけながらまずアンカラ政府の存在をソビエト政府に認めさせるんですよね。
なるほど、
はい、
うん、
これが国際的にこのアンカラ政府が承認された初めての条約で認めさせるんですけど、これモスクワ条約って言うんですけどね。これすごいことだよね。だってイスタンブール政府が、
うんうん、
連合国はさ、セーブル条約をイスタンブール政府と結んでるわけ。
はいはいはい。
でもソビエトはいやイスタンブールじゃなくてアンカラの方が正当な政府だって認めちゃってることになりますからね。
そうね、
だからソビエトからすれば我々が外交する上で交渉する相手はアンカラ政府だよっていう風にソビエトはそういう風に振る舞うということになるんです。
そうね、
ソビエトに対してギリギリその渡してもいい利権みたいなのをちょっとずつ渡すんですよね。でこれを渡す代わりにこっちの味方になってくれみたいな交渉しながらそれをやっていく、
うん、
でクリティカルな場所ではない、なんでならば本当のクリティカルで自分たちが取り返したい場所っていうのはセーブル条約の方で取られちゃってるから、
うんうん、
このセーブル条約を突き崩さないといけない、
はい、
このセーブル条約を突き崩すためにはソビエトを味方につけることが絶対に必要なんで、ソビエトにトルコの一部の土地とかを渡しながら、そういう話をしていってるっていう状態ですね。
なるほど。
でしかも、うん、その西洋の帝国主義と戦うためにあのアンカラ政府にソビエトから支援を出させることまで成功してまして、うん、まあ、1000万ルーブルっていう金貨、
うん、
あと2個師団分の武器と弾薬の提供みたいなものも出させることに成功します。
うん、なるほど、
はい、
わこれなんかでかそうやな、国際社会の中で一個ポジションを取ったっていうのが、
ね、はい、まあ、帝国主義っていうのは資本主義的ムーブをしてるじゃないですか、
はいはい、
ずっと、だそれに対してソビエトっていうのはやっぱりイデオロギー的に反対なわけだよね、
うん、
だからずっとアメリカと仲悪かったじゃんソビエトって、うん、だからやっぱりそのイデオロギー的にコンフリクトしてるわけですよね。
なるほど、
まあ、そこを生かして帝国主義に自分たちがもう一回戦うからソビエトは支援してくれっていう話をして、それをまず結ぶと。でそうするとバルカン諸島にいるさ、自民族自決しようとしてる人 人たちがいるじゃん今度、は
い、いますね。
この人たちってトルコに対しては今ボロボロだから王子のオスマンに対してはできなかったことを今やり始めてるけど、うん、やっぱりソビエトは大国なわけだよね彼らに。バルカン諸島の国々にとってソビエトってでっかい国じゃん、
はいはい、
このソビエトを仲介に入らせることで、うん、他のムスリム諸国が例えばアラブのところとかでは反乱起こしたりしてたじゃないですか、あのフセインっていう人が出てきてみたいなね、はいはいはい、話をして、うん、僕たちの知ってるフセインじゃないですけどね、
はい、
うん、時代が違うからね、
はい
はい、っていう話をしてたじゃないですか、
うんうん、
まああいうそのアラブだけじゃないムスリム諸国他にもあるんだけれども、
うん、
そういうところとの友好関係を構築するためにソビエトを仲介に使ってそういうのをやっていくと、
うん、
だからアフガニスタンとかとその条約を結んだりとか、
うん、
そういうことをしてるんですよね、
はいはい、まあ、だからもうバックに強いのがいるからっていう顔できるってことですよね、
うん
うん、なるほど、
そうですね、まあ、あとはその第三者がいることによって議論をなんていうかこう着地点を探すみたいなことをやってるみたいなことだよね、はいはいはい、うん、まあ、これをソビエトを使って他のムスリム諸国にこう歩み寄ったことによってイスラム世界の一部にアンカラ政府っていうのがまた認められるっていう現象が起こるわけ、
うん、
ちょっとずついろんな人に認めさせていってるわけです、
うんうんうん、
簡単なところというか利害が調整しうるところから突き崩すと、うん、でそれがステップが進むと状況が変わるんでまた新しく打てる手が変わるみたいな、
はいはいはい、
すごく戦略的な動きをしてますよね。
カードを1枚ずつ集めていくみたいな感じだね。そうそう
そう、で次フランスに対してはですね、
はい、
フランスに対してのやり方とかもなんかすごいなって思うんだけど、フランスってさその前回さトルコを民族的にすごいなんていうかこう差別してる首相がいたみたいな、クレマンソー首相がそんなこと言ってたみたいな話したじゃん。
ありましたね、
イギリスもフランスも、
うん、
ただケマルの視点では、
うん、
なんかどうやらフランスに対してはフランス全体がそのずっと反トルコなわけじゃないって思ってたみたいで、
うん、
むしろそのロシアのような専制政治とかオーストリアってその当時独裁政治だったんですけど、独裁政治よりもこのフランスみたいなその民主主義的な国家の方が意見が変わりやすいっていう風に見なしてたらしいんですよ。トップが変わるからだよね、政党で、
うんうん、
政党が変わったら外交も変わるじゃん実際民主主義国家って、
まあ、ね、はいはい、
今でもそうだよね確かにね、
うん、
独裁国家の方が外交方針が一貫してたりするけど、
うん、
アメリカとか大統領が変わったら外交方針変わったりするじゃん、
うん、
みたいなやつを考えてて、うん、フランスのその首相が交代した瞬間にここと握りに行くんだよね。
へえ。
その握りに行き方がまたすごくて、
はい、
当時そのまあフランスとまだちょっと戦ってたりするんですよ、アンカラ政府がしかも、うん、
はいはいはい、
オスマン領だったシリアにフランスが進駐してきたりしてて、
うん、
セーブル条約とかを結ばせようとしながら同時進行で武力でなんか取っちゃってる状態だから、
むちゃくちゃやな、
むちゃくちゃですよ、
はい、
あのむちゃくちゃすんだよねこの時代みんなね、
はい、
このむちゃくちゃしながらこう土地を取っていこうとしているところとかと戦ってるんだけど、フランス軍と、
うん、
このフランス軍とかに要は何をしたかを一言で言うと、
うん、
お前らの言うことを簡単に聞く相手じゃないよっていうことを見せつけていくんだよね。戦闘においてもそうだし、交渉においてもそうなんですよ。
へ
ー。要はそのケマルからすると、
うん、
そのオスマンのイスタンブール政府っていうのはすごく弱腰外交で、もう言われたこと全部言うこと聞いちゃいますと、
はい、
一方でアンカラ政府である我々っていうのは、
うん、
フランスがよっぽどコストかけない限り言うことなんて聞かせられないよと、でそんなコストかけるメリットあなた方にあるんですかっていう戦い方をするんだよね、
う
ん、ないでしょっつって、
舐めてくるんだったらちょっと覚悟しとけよって、ね、
そうい
やいやかます感じやな。
だから簡単に利権をケーキみたいに切り分けられるような場所じゃないよ、お前も必ず痛い目見るよっていうのをその戦闘の部分で見せつけたりとか外交の部分で見せつけていくわけ。
へー。
でどっちが折れるかなんだよね結局、脅し合ってるだけだからこれで、あのケマルの方が勝つんですよね。
はあ。
つまりここはなんかこうマフィアスタイルだよね。
これはだからね、いざつとき行くぞっつその肝も据わってないといけんし、
そうそうそう、
武力もやっぱりある程度ないと本当に。
でまあ彼戦争強いからさ、
そうね、
アンカラ政府はほぼほぼ同時進行でその政治で外交とかをしているこのケマルに外交とかが一段落したら今度その戦争の全権委任するんだよね、司令官として。全部一人でやってますよね、内政外交戦争全部一人でやってる。まあ全部一人でやってんじゃない
ん
ですよ本当はね、だからそういう風に見えるよね、
まあね、
っていう形で全部表立って出ていく人として彼が実際やってるんですよね。
へ
っていうの で戦争に出てたら強いんだよマジで。だからその簡単には勝てないよっていうのを見せつけるみたいな感じでフランスにも言うことを聞かせることに成功するんだよね。
お
フランスもね、まあ、そのトルコの利権を取るためにそこまで頑張りたいとは確かに思ってなかったりするわけですよね。
なるほどね。
ここら辺をなんかうまいことやって 行きます、うん、これはイギリス人外交官はフランス人は裏切ったって言ってたらしいですね。
へえ。
なんかね、だからその、まあ、そういう気持ちだったんでしょうねイギリス人はこの時ね。
そうかそうか、
うん、でフランスとはアンカラ協定を締結します。
うん、
まあ、フランスが占領してたキリキアとかトルコ南東部があるんですけども、まあ、そこのに対しての要求を取り下げさせた、はいはい、だからフランスの意向みたいなのをだからくじいたことになりますよね。で一方でトルコ側も一応ですねフランスの利益を保護するっていうところでシリアのフランス委任統治っていうところを承認するみたいな感じで、まあ、譲歩はしてるってことだよね。
まあ、だから牽制が効いてるって状態ですよね。まあ、
重要なのはそのセーブル条約に組みさせないようにしてるんだよね、うん、フランスを、
はいはいはい、
あれをとにかくセーブル条約を崩したいわけよ、
はい、
あれが締結されたらめちゃくちゃやばいから。
なるほどね、
うん、
だから、イギリスからしたら裏切ったっていう発想になるわけですね。
そうそうそうそう、
フランスだけが勝手になんかちょっと緩めて、
そうで、う
ん、
フランスとはもう合意しちゃったから、うん、もうフランスはそれでいいやってなってるわけだよね、
はいはい、
トルコがちっちゃくなることよりもフランスはこのシリアの利権が欲しかったってことになるから、
うん、
でそれでそこをうまくフランスをくじくことでそれをやったわけでね、うん、これでフランスも敵から戦線離脱するじゃん。セーブル条約を無理やり結ばせようとする人じゃなくなっちゃったわけだから。
なるほど。
もうこれ以上交渉しなくていいわけですよ、
うん、
ソビエトもそうですよね、
うん、
あとまだイタリアがいるんですね、
はい、
うん、あちなみにこの時フランスと協定を締結した時に、うん、ソビエトの共産主義者の人たちは、うん、んってなったらしいです。んってなったらしいです。
フランスは共産主義やったっけってなる。
そう、あれ
あれ、
うん、あれみたいな。なるでしょうね。
まあでもやりきるしかないもんね。
やりきるしかない、
まあ、でも読み合いだし、圧倒的に今まだアンカラ政府の立場がすげえ弱いんですよ。
そうね、う
ん、その絶妙な空気感の中でこういろんなこう列強たちと話してこうなんとかその生き延びる隙間をね今ちょっと少しずつ確保していくっていう風な状況。
ずっと危機的状況なん
だ。まあ綱渡りですよ実際は。
はい、
うん、あとはですねそのイタリアの切り崩し方はあんた面白いんですけど、イタリアはイギリスが三枚舌外交とかしてる中の、まあ、ある意味被害者って言ったらこの人も加害者なんだけどね、うん、列強だから、
うん、
まあ、要は騙されてるうちの一人なんだよね。
へ、イギリスに騙されて
る。イギリスに騙され、まあ、イギリス全員を騙してるからさ、あのそれでイタリアがこうイギリスに何ていうかなこう不信感を抱えてるんですよ、
はい、
この不信感を利用します。
お
この不信感をうまくつついていって、
うん、
裏切られたって感じてるイタリアをセーブル条約を忠実に履行しようとしているイギリスと離反させるってことに成功する。
へえ。
離反させるまでいかないですけど、まあ、とにかくその組みさせないようにしたってことだよね。
へえ。
で、あのアンカラ政府と和平協定をまた別個に結んでね、セーブル条約じゃない方で結んで、
う
ん、そのトルコの主権を承認させてアンカラ政府が受け入れ可能な和平を支持するっていう風に、まあ、合意をすることができたんだよね。
なんかすげえな、簡単に言ってるけど、これ
すごいよね。一つ一つさ相手の利害を読み、相手の痛いところとかどこまでコストを払いそうかとか、どこの利権が本当は欲しいかとか、その向こうがまとまってるように見えてるけど、そのまとまってるように見えるこの人たちが本当はどこでまとまってないのかとかいうのを見極めながら順番に動いてるわけですよね。
これまた順番間違ったらね。
そうですよね、はい、
間違う可能性あるしな、
うん、
はあ、すげえな。
ギリシャが攻めてきてるじゃないですか、
うんうん、
このギリシャが攻めてきてるところにイタリアが参戦するポテンシャルってすごく高かった、
うんうんうん、
その利害が結構ギリシャと取りたい土地の領域が近いっていうのもあってね。
なるほどね。
一緒に攻めるとか全然ありえたんだけど、このギリシャに組みさせないっていうことでイタリアの参戦を防ぐことにまあ成功した。
へえ。
っていう感じですね。
すげえな。
まあ、イタリアはその後トルコとそんな仲良くなりすぎずにまた連合国側とくっついたりなんとかなんとかとかいろいろあるんだけど、まあ、ここのイタリアに対しての外交のすごく重要な点はギリシャに組みさせないってこと、そしてセーブル条約に組みさせないっていうことに成功したってことだよ。
へえ。
で対アメリカですね。
おお。
アメリカはね、基本的にこの時世界大戦に介入したくないって思ってたっていう話をどっかで第一次世界大戦の時もしましたけど、まあ最後の最後普通にしますけどね、再戦して普通に戦死者たくさん出すんだけど、アメリカも、
え、アメリカってセーブル条約に入ってましたっ
け？入ってないですよ。
入ってないですよね、
はい、だけどそのアメリカが反対してくれたら強いわけじゃないですか。
まあそういう意味ですね、
はい、だけどアメリカはなんかねもうここら辺に興味なかったらしい。
へえ。
だから何も起こんない。 うん、で結果ね、そのまあこうやっていろんな国に対して列強各国に対してあのケマルが動いていったよね、
うん、
本来はオスマン政府がやるべきだった仕事みたいなのだよね、うんうん、彼からしたら、
うんうん、
それがもう腰抜けだからできないからみたいな感じなんでしょうね。もう代わりに動いたと、
うん、
でこれによって結局敵が誰になったかって言ったらさ、はい、今攻めてきてるギリシャ、
はい、
でこのギリシャを支援しようとしているイギリス、
うん、
だけになるんですよ。
そうね、イギリス残ってますね、は
い、これを追い返すことができたらセーブル条約が保護になるんだよね、
う
ん、
そうだ
っていうとこまで持ってくんだよ外交で。
はあ、
まず外交でここまで持ってくんですよ。
はあ、戦いを略してるやん。
そうですね、
はあ、戦略やね、これまさに。
これもなんか結果論として見たらできてるからできるんだってなるけど、実際この時のこの瞬間にいた人たちはこれができるとは多分ケマル以外はほぼ思ってなかったと思うんだよね。
そうね、
連合国ってひとまとまりで戦争してたからひとまとまりだって思うだろうし。
うん、いやほんとそう、なんか連合国やから、
そうそうそうそう、
そう、なんかこう一個一個潰そうって思わないですよね、うん、だから分断してちっちゃいところ潰してちっちゃいところからコリコリコリってこう、なんか
そうなんですよね。でもこの強気でいくと相手がどのタイミングでどういう理由で降りるかっていうのをだいぶ彼はやっぱ計算してたみたいで、やっぱり戦争の疲れみたいなのはその連合国側にもあるんだよね。やっぱり戦死者もたくさんいるし、それで首相交代とかもしてたりするからさ、ガリポリの戦いの失敗でさ、あのイギリスのそのガリポリの戦いを支援した政治家とかって議席を失ったりとかしてるわけですよね。
あったね。
でチャーチルもさ官職に就くとかしてるわけだよ一回。だからそういうのを見ながら多分判断してるんだと思うんですけど、やっぱりその軍事衝突は実は避けたいだろうと、
うん、
だからその第一次世界大戦に負けて敗戦条約を結ばないといけないのが当たり前のように見えるんだが、実はここで反抗すると相手が折れるっていうところのギリギリのところを攻めてるってことだよね。
すごいな、なんか壺押しの壺みたいな感じだな。
でも状況に対する解像度がやっぱ常人よりも高いと思いますよ。だからさっきも福井さんが言ったように連合国つったらなんか一枚やって普通の人は思うんだけれども、やっぱ彼はそこに国際情勢に対してすごいやっぱ解像度が高いので、まあ、それこそ人間関係の解像度みたいな感じでさ、
うん、
ここのこの人とこの人は仲いい、この人はこの人に対してここは賛成してるけどここは実はちょっと反対してる、ここは対立みたいな感じで、多分そういう解像度の高い捉え方をなんかできた人だと思うんですよね、
うんうん、
できたのか、あるいはその彼の周りにおそらくブレーンがいたと思うので、
うん、
まあ、そのチームケマルチームがやっぱりかなりこう機能してっていい結果になったんじゃないかなと思いますよね。
すげえっすよね。だってインターネットない時代にどうやって調べて、
うんうんうん、そうだよね。あとボードゲームとかだったらできるかもしれないけど、本当にトルコが失われるかもしれないという危機的状態でこれだけ頭働かして強気で動くっていうこのメンタルがすごいよね。やっぱりその危機的状態の時ってみんなさ平常心失ってさ、いつもできることできなくなるわけじゃん。
そうですね。
でもケマルはこの時やっぱ肝が据わってたんでしょうね。こういうなんか最大パフォーマンス出すわけですよね。
面白いなこれ。
まあ一方でギリシャが攻めてきてます。
はい。
はい。これを何とかしないといけないです。そしてこのギリシャをあのイギリスが強力に支援しています。
そう、ロイド・ジョージがね。
ギリシャは、まあ前も言いましたけど、大ギリシャ主義っていうのがあって、なんちゅうのかな。この
復興せよみたいなやつ、
古代のギリシャ、そのなんか広かった時代のギリシャみたいな巨大国家を建設するんだみたいなのがまあ夢になってんだよね。
そう、そういう物語がドライブしてるんです。
そう、でもう熱狂してんだよ。
そうそう、
みんなうわーみたいなって、オスマンがこういう状態になったからもうまさに今がチャンスだと、自分たちのその理念を達成するチャンスなんだっていう風に思ってる時ですよね。
はいはい
はい。でイズミルに侵攻してきたって話をしましたけど、
うん、
1919年にギリシャ軍がイズミルに上陸してきます、
うん、
はい、これがそのトルコのナショナリストたちを沸き立たせたって話をもしたよね、
うん、
で、
うん、
沸き立つんだよね、
うん、
でそれでさっき言ったようにそれを糾合したのがケマルだったって話までしましたよね、
はいはいはい
はい、ただこの時点ではその沸き立ってんだけど、
うん、
そのアンカラ政府ってさ、いわゆるその正式な政府じゃないから、
ええ
軍隊みたいなの、規律だった軍隊とか持ってるわけじゃないんだよね。
そうか、
うん、もちろんその公務員全員にそのこっちの言うこと聞きなさいって呼びかけてみんながそれ聞いてくれるってなった時点で、そこにもうすでに軍隊もいたと思うんですけれども、その正規軍みたいなのをなんかしっかりとこう持ってるというよりも本当になんか継ぎはぎみたいな感じなんで、民兵とかにめちゃくちゃ頼ってたりするんですよ。
はいはい。
そう、民兵とか、あとまあ前の回であの深井くんも言ったと思うんですけれども、任侠 任侠がいるんですよね、うん、
まあまあまあ、ヤクザみたいな人たちで、
彼らゼイベキっていう人たちなんですけれども、
ゼイベキ、
ゼイベキ、対ギリシャのギリラ戦で結構活躍したんですよね、うんうん、で親分がいるんですよね、うん、親分のことをエフェっていう風に呼ばれてて、うん
うん、まあ、組長のこと
ですね、そうそう、組長みたいな感じ、うん、でエフェを頂点として固い絆で結ばれてる、うん、まあ、そういった人たちがやっぱ いるんですよね、うん、で彼らがこうアナトリア各地でこう抵抗運動を組織していろいろゲリラ戦を展開してたんですよ、うんうんうん、
まずこういう人たちをまとめたりだとか、あとはその対戦の最後ら辺に脱走兵がめちゃくちゃ出たっていう話をしてたじゃないですか、あの人たちが戻ってくんだよね、
へ、
戻ってきてこういうなんかゲリラ戦に参加したりしてくれるんですよ、
へ、
はい、
戻ってくる、
ちょっとずつこうやってでかくなってくるし、うん、あのソビエトから武器を提供してもらったっていうのもあるじゃないですか、
うん、
あれを正規軍の方に流すんだよね、
うん、
でそのこのゲリラ戦は結構やっぱ強かったみたいで、もともとその長い間もうアナトリアを支配してるから自分たちの土地っていう感覚あるから地形にも通じているし、
うんうん、
この地形に通じてる人が侵攻してくる軍にゲリラ戦をするってやっぱり結構向こうにとってきついものがあって、
うん、
結構これはしんどかったみたいですね、ギリシャ軍もね、
わあ、なんかここもすごいな、
うん、
なんかね、荒くれ者たちをちゃんと使って、
まあでもね、うん、そのあのケマルもその青年トルコ革命の時にいろいろやってた中の一つにいろんなこう部族と連携して治安を安定させたり、させたりとかしてるんですよね、
うん、
だからケマルに関して言えば結構そういう、こういろんな部族、海のものとも山のものとも知れない人たちをさ、なんかまとめるっていうなんか才能はやっぱね昔からあったっていうふうに読め取れますね、うん、
まあ、それで、まあ、ギリシャ軍が侵攻してきてそのいくつかの都市はもうエディルネとかブルサって、あのイスタンブールになる前のオスマン帝国の首都なんだけど、ブルサとかもう取られちゃうんだよね、
ほら、
でもうやばいってなってんだけど、まあ同時並行でさっき言ってたみたいに外交をやったりだとか内部の抵抗勢力をまとめたりとかしてるっていう話をしましたよね。でまあ目処がついた時点でそのトルコ側から今度はギリシャに反撃を開始するんですよね。でこの反撃を開始した時にすごく活躍したのがですね、あのイスメトさんですね。イスメトはケマルの後に大統領になるぐらい英雄視されている人で、ケマルと仲がいい人だよね、
うん、あら別名何やったっけ、
イノニュ、
イノニュ、
そう、うん、この時 でそのイノニュが何かっていうと、うん、この時の活躍した戦いの名前がイノニュの戦いっていうんだよね、地名なんだろうね、
あ、そうなん
です か、イノニュの戦いっていうやつで、うん、ギリシャの一部隊を迎え撃って、まあ、撃退したと、うん、まあ、実際これはただの小競り合いに過ぎなかったらしいんだけど、うん、これをケマルがめちゃくちゃ喧伝してイスメトをパシャにするんだよね、でこのイノニュの戦いの名前を取ってイノニュって名乗るようになるんですよ、イスメトが。
もともと地名やったの
なんだ、そうそうそう、
なるほどね、
それぐらいプロパガンダだよね、だから、
はいはいはい、うん、
第二次イノニュの戦いとかもあって、これもイスメトの功績によってこれでこうギリシャ軍が攻勢に出てくるんだけど追い返すみたいなことをするんですよ、
うん、うん、
はい、で、まあ、ギリシャもギリシャでもうすごい必死なんだよね、まあ、やっぱここで大ギリシャ主義を実現させるためにはもう頑張んないといけない、うん、でギリシャ軍は健康一滴の大攻勢っていうのをまあこう仕掛けてくるわけで、ね、最後のなんかラストスパートみたいなのかけてくるわけですよね、
うん、うん、
まあ、一方でイノニュの戦いとかを経たりとか外交でこうやって一人ずつこうフランスとかイタリアとかを離脱させていく中で、国際世論的にはなんかこのギリシャ頑張れみたいな感じじゃもうなくなってきてるみたいな、列強からの国際世論が、
うん、あ、そうなんよ、
っていうことも起こってるんですけどね、
うん、
まあ、これもだからケマルの思い通りってやつだよね、
へー、うん、
でこのギリシャ軍の大攻勢でねはすごかったみたいで、アンカラ政府の拠点は次々と陥落していったと、
うわ、
で迎え撃ったイスメトもついに敗北したりもしたと、
あ、そうなんや、
はい、でアンカラには落ちた拠点から逃げてきた難民が流入してもうパニックに陥ってきて、
あら、
でこのパニック状態の時にさ、大国民議会っていうアンカラで作った議会があるじゃん、この議会はケマルとかをめちゃくちゃこう糾弾するんだって、
お、
文句言う、
おうおう、
どうしてくれるんだみたいなね、
おう、
これでもし負けたらさ、セーブル条約よりもっとひどいやつを結ばないといけないかもしれないわけじゃん、
そうだね、
いや、そうなるっす
よ、だからもうどうしてくれるんだみたいな感じでもうめちゃくちゃ言ってるわけだよね、この結果が出ない間、
うんうんうん、
でこの時はケマルも相当しんどかったらしい、
うん、へ
え、
だけどね、 ケマルが勝手になんかこう戦地を離れた時にいつも公認でフェブディっていう人をつけるって言ってたじゃん。
いましたね。
このフェブディだけずっとポジティブだったらしくて。
へえ。
このなんかフェブディにすごい勇気もらったらしいですよ。
へえ。
フェブディだけがギリシャに勝利する可能性を口にしてたんですよね。伊藤博文なんです。
おお。
俺だけ新作兄さんについてきますみたいな。
へ
え。なんかね、なんて言ったか分かんない
ですよ。分かんないけどね。
勝てると思いますけどねみたいな。なんか感じですかね。わかんないですけど。
めちゃくちゃ重要人物やん。なんかそうじゃないですか。
そうだね。このメンタル折れそうな時の根拠ない自信とか大事だからね。
うん、フェブズィめっちゃいいやん。
ね。
はい。
そうなんですよ。
めちゃめちゃ重要やんこいつ。
いや勝てますよみたいなこと言ってたんでしょうね。フェブズィだけ。
へー。
フェブズィだけ。
いやこういう人がおるのとおらんのでマジで違うん
で。一人だけでもね味方に
い
ると
からね。この恐怖って伝播するからね。
そうそうそう。
伝播するときに一人だけ伝播しないやつってめちゃくちゃ特殊だからね。会社もそうだよね。
本当に
傾いたときってめちゃくちゃ恐怖が伝播するけど、
そうね、
伝播しない人間一人いるだけでそこで流れ止まったりするから。
そうだね。そうなんすよね。
しかもこの時のアンカラ政府もさ、別に何回か会議開いただけだしね。
そう。ただ勢いで登ってるだけだから、この勢いがくじかれたときに一気にしぼむよね。そりゃ。
へ
っていうところをフェブズィがなぜかねポジティブだったっていうちょっとこれ面白かったですよ僕。でこういう風に攻勢をかけられてる時にそのケマルがついに登場するわけですね。でそれまでだからその時系列を前後して申し訳ないですけど、ここまではケマルは外交とか内政をしてたわけ。ギリシャ軍が攻めてきて大攻勢をかけられてやばいっていうとこまでね。でここでケマルがやったことっていうのは大国民議会に新たな法案を提出させ、トルコ軍の最高司令官に自分を任命させ、大国民議会が持つ全ての権限を自分個人に付与させて、もう非常事態宣言みたいな感じで自分の独裁体制を完全に作って、3ヶ月っていう期限付きだったんだけどね、この状態でこのギリシャ軍を追い返すっていうことで軍人をさ辞めたじゃん、アンカラに行くときに、
はいはいはい
ね、自分から軍も離れるっていうのがあったじゃないですか、はい
ありましたね、
はい、あれから軍服着てなかったんだけど、2年ぶりに軍服着て前線に行くんですよ。
うわー、もう代表自ら行くんや。
そうです。
はあ、
はい、
ディクタトールだね。
ディクタトールです。
はあ、
ローマのね。
よっしゃ、じゃあ俺が出ていくわみたいな感じや。
そう、もう俺が出るしかないっつって自分で、俺がさっき言ってたその全部一人でやってる状態ね、外交も内政もね、軍隊も自分で率いてるから全部自分でやってる状態ですよね。
ほんでどうなるんこれ。
彼の戦略はギリシャ軍をわざと内部に引き込むんですよね。どんどんどんどんこう引き込んで補給に負担を与え続ける。
補給線が伸びるからね、
うん、そう、そうするとその前線が遠くなるからさ、ギリシャからしたら、はい、そこに補給するっていうのが難しくなっていって、で戦争がしづらくなっていくじゃないですか。
そうね、
それを狙うんですよね。
なるほど。
まずね。なので彼の戦略は彼らをその奥深くまで引き込んで窒息させるっていう感じなんだよね。
ああ、はいはい、イメージわかる。
はい、
うん、
この戦略でいきます、
うん
うん、でこの時はね、なんか本当に国民挑発令みたいなのも出してて、民衆から武器とか車両、衣服、食料の提供とかを求めてるんで、まさに総力戦ってやつですよね。
うわ、国を挙げての総力戦。
国を挙げての総力戦。農民の女性たちが牛舎で前線まで物資を運んだ逸話とかがなんか美談になるみたいな感じの、そういう時、はあ、
すげえ、全面戦争でトップが前線に立ってみたいな状態や、
うん、
すげえな。
そうですね、
はあ、まあ、
近代戦なんでね、なんていうか今ややりたくないですけど、この時はやらざるを得なくてやってるっていう状態ですよね。
いや、
一方でギリシャ軍は数にも勝ってるんですよね、トルコ軍に対してね。でどんどんどんどんトルコ軍を粉砕してアンカラを陥落させるために進軍を開始して、まあ、どんどん迫ってきてますと。
うわ、怖い怖い、
はい、で決戦の地がアンカラからわずか西方50キロに位置するサカリア川っていうところだったらしいんだよね。
うんうん、
だからここで負けたらもう終わりっていうところまで、まあ迫ってきますギリシャ軍が。でこの時前線視察をするんだよね、ケマルがね、
うん、
そしたら落馬しちゃったらしくて肋骨折るんですよね。
うわ、
でも肋骨折りながら前線で司令部を作って、まあ、頑張るんだよね、
う
ん、
うお、
はい、まあ、数で勝るって言ってもギリシャ軍10万アンカラ軍9万なんでほぼ互角なんだけど、
うんうん、
装備の面では圧倒的にギリシャが勝ってた、まあ、イギリスの支援があるからだよね。
うわうわ。
で、戦いが佳境に入った時に用地であるチャル山っていうのがね、うん、なんかよくわかんないですけど山が奪われると、
おお、
でこの時もやっぱり議会はケマルを激しく批判する。うん、でケマルもその撤退を視野に入れてたらしいんですよ。はい、で伍長として後々の証言の話だと思うんですけど、うんうん、当時の部下の一人のハリデさんっていう人がですね、うんうんうん、この時ムスタファ・ケマルパシャの目はダンテが語る地獄で攻め苦を受ける者のように言葉にできないほど鎮痛なものだったって言ってるんで、はあ、まあ、めちゃくちゃだから限界状態で本人もね、
限界ですよね、うん、
はい、
まあ、だって肋骨折れてるし
ギーシャが迫ってきてるし負けそうだしやべえってなってんだけど、ここでやっぱねその戦略が当たるんだよね。ほう、ギリシャ軍も限界だったんだよね。
はあ、だから窒息限界だったよ。
つまりそういうことですね。だからギリシャ軍もどんどんどんどん先に進むんだけど、その先に進めることで自分の首を絞めてて、うん、補給ができなくなっていって、もう撤退せざるを得ないっていう状態に実は追い込まれてたんですよ。
おお、
これでギリシャ軍は窒息して一回その戦線をなんていうか下げるというかですね、うん、戻っていくわけだよね。だからアンカラからまた遠いところまで戻っていくっていうのが起こります、うん、
はいはい、
追撃する余力はもうアンカラ軍になくて、ただ見送るだけだったんだけども、だからこれの勝因はやっぱり補給線を長くしたことだよね。このなんか細長くさせて勝ったってことだよね、補給ができなくさせていって、まあ、まさに窒息勝ちって感じだよね。戦闘に負けてるけど窒息で勝つみたいな、なんかそんな感じですよね。
あ、まあでももう立派な戦略ですよね。
そうですよね、
すごい。
これはねもう本当に大変だったみたいで、まあ、3週間にわたる血みどろの戦いのだったみたいなんですけど、このサカリア川のところでね、トルコ軍の将校が8割も死傷したらしいです、
うん、へ全滅
だ。これは
これで崩れないのすごいよね。8割将校が、リーダーですからね将校って、うん、
ギリギリやったよね。
軍指揮官が8割いなくなったのになんかまだ保ってるみたいな、ここやっぱりケマルのなんかカリスマ性あるでしょうね。
なるほど。
でこの勝利に敬意を称して大国民議会からは、うん、ケマルはそのガーディの証拠をもらったって。
ああ、ガーディ
覚えてます。
あのオスマンのやつね。
オスマンの時に出てきた、まあ武士みたいな意味なんだけど。
はいはいはい。
いやでも
ガーディ。
でもお前らケマル非難してたろうと思って。
まあこんなもんだよね。
そうだね。
負けてたら文句言うし、勝ったらこうなるみたいな。
うん。すごい。いやなんかマジであの手この手ですね。
あの手この手です
よね。なんか多分孫子の兵法知らないですけど、多分孫子の兵法の大体使ってるんじゃないですか。
使ってる気がしますね。
うんうんうん、まあ優秀だったしね、学校で。
すごいね。こういう待つ戦法とかもやったりとか、で戦いをね略すみたいなこともやってるし、で外交もやってるし。
ああそうか。で、ま、だけどまだ終わってないよね戦争がね。
まだ終わってないですね。
はい、その細くなった補給線ができなくなって撤退しただけだからね。
そうかそうか、まだ安心できないんや、はい、
うんうん、でさっきアンカラ軍は それを追撃する余力がなかったって話をしたじゃないですか。だって将校が8割なくなってるからね。で世論としてはさ、ケマル以外の人たちは早くこれで決着つけたいって思うわけじゃん。
そりゃそうだ。
だから早く最終決戦をしてほしいって思ってたんだけど、ケマルはこの最終決戦を急がなかったらしいです。まあ待ってその体制を整えたんですよね、トルコ軍の総攻撃に向けて。でこれをはすごいことで、ウィンストン・チャーチルが後年ですね、このケマルの決断を、ケマルは待つことができる人で、さらに待つことを受け入れることもできると、そして周りの人間に彼と共に待つように納得させることができる、これはすごいねみたいなことを言ってます。
ほ
う、確かにそうですよね、周りの人にこの言うことを聞かせるとかは相当すごいことだと思います。
そう
だ、
ね、
みんな今やんないと負ける、今やんないと負けるみたいなこと言ってる時に、こう言うことを聞かせるみたいな感じだよね。
待てって言えるってことです
ね。そうそうそう、だからみんなやっぱ好きなこと言うじゃん。
うん、
この前のワールドカップの日本の時とかそうだったじゃん。コスタリカかなんかに負けた時とかに、もうなんかめちゃくちゃ批判が出て、ドイツに勝ってめちゃくちゃ称賛されて、負けてめちゃくちゃ批判が出て、スペインに勝ってそれが全部帳消しになった。あんな感じだよね。
まあね、みんな言いたいこと
言うから、みんな言いたいことその瞬間言うんだけど、ケマルだけはそれを全体を通して見てるわけで、みんなはその場その場のリアクションで動いちゃって、だけど、その場のリアクションで動くんじゃなくて、全体戦略の中で今は待つべきなのか待たないべきなのかという判断をして、でみんなに流されずに、流されてる人を流させずに、それを全員に敷くことができるっていうのはやっぱりすごいその指揮力だよね。
でも自分はすごいきつかったんですよね。メンタル的にきつかったけれども、多分ね、こうちゃんとコントロールしたんだろうね、自分のメンタルっていうか自分自身を。
ここら辺のリーダーシップとかそのメンタルとかっていうのはやっぱすごいなって思います。
すごいですね。いやなんか本人やっぱり余裕でやってるっていうよりは結構グッて食いしばりながらやってる感じがしますよね。なんか表情がなんか動かなかったみたいな、
ね、それもありますし、まあでも基本人の言うこと聞かない人なのとかもあるんでしょうね。
まあね、
でも世論の圧力に屈しないってすごいよね。
ねえ、
ね、
いや強いんやろうな、なんかその辺が心が。はい、
でまあ体制を整えてる間に一応その同時に外交解決も狙ってたんですよ、うん、この段階でのね、
うん、
だけれどもそのギリシャがエディルネを含むトラキアの一部はギリシャに属するものだとか言うから、うん、アンカラ政府はさほらエルズルム会議とかでさ、うん、決めてることとこれ反するから、
うん、
拒否るんだよね。だからやっぱ最後に大決戦しないといけないってなるわけですよ。
あらららら、
はい、でこれでまあ最後に大決戦が起こります。でアンカラ政府もここで敗北したらもう終わりなんだよね。というかトルコが終わるんだよね。
お
オスマン帝国も終わるしトルコも終わる。ここにケマル自身も攻撃の指揮を取ったし、うん、イスメットとかのもう名だたる将官が全員加わってもう本当に総力戦みたいな、うん、最終決戦みたいなやるんですけど、
うん、
これはね、まあ、4日間ぐらい続いてアンカラ軍の圧勝で終わります。
えへえ。
すごいですよね。
へ
これは今でも戦勝記念日として祝賀の対象だそうです、トルコ共和国では。
へ
でケマルは勝利を宣言し兵士たちに、まあ、このように告げたと。兵たちを目的地は地中海だ進めって言ったらしいですね。
お
これどういう意味か分かるよね。
だから、西
そう西側になるんで地中海までが俺らの土地だってずっと言ってたから、うんうんうん、
はい、
それが実現したぞってことを言ってるってことだよね、は
い、だからそこをギリシャが取ろうとしてたからね。
そう、ギリシャがそこに侵攻してきてたからね、
は
い、イズミルっていうところに侵攻してきたから、
はい、
イズミルってその地中海側のところですから、昭和アジアの、はい、
そうね、
そこまで進めって言ったってことですよね、
はいはいはい、
そこまでが俺らの土地なんだって言ったってことだよね。
なるほど、
はい、でついに全てのギリシャ軍がアナトリアから撤退で、ギリシャ軍はこの壊滅的な敗北によってこれで今の国境線が確定していった。
ほ
う、現代の国境線が、
う
ん、今でも仲悪いからねギリシャとトルコって。
あ、そうなんですね、
はいはい、今でも何だったらあの紛争を抱えてます。キプロス問題っていう。
仲悪いって言っていいのかどうか分かんないけど本当仲悪いですよね。
キプロスか、
キプロス、うん、調べてみてください。
もうなるほど、うん、
普通に紛争を抱えてる。ちなみにこの時のイズミル奪還はですね、こう一部凄惨な暴力を引き起こしたんですよね。
そうなんだよね。
そうなんですよ。あのね、イズミルにこうアンカラ軍が入っていくじゃないですか。で一番最初にイズミルに入ったのがヌーレッティン将軍っていう人なんですよね、
うん、
この人はですね、まあなんか悪名高い将軍でケマルのために汚れ仕事をやってた人なんですよね、
うん、
なんか結構反革命分子の摘発をして粛清したりとか、
うん、
疑わしい人を捕まえて容赦なく殺すみたいな、
うん、
結構なんか残忍な性格で知られる将軍なんですよね、
うんうん、
であまりにも残忍すぎて大国民会議がもうこいつちょっとちゃんと調べろみたいな感じで査問を要求したほどなんですけれども、うん、ケマルの介入によってもうそれが不問に付されるとかさ、
うん、
なんかこうちょっとこういうキャラもいるんですよね、うん、
なるほどなるほど。
で彼がこうイズミルに入った時もなんか結構やっぱいろいろここやってさ、なんかギリシャ正教会の司教がいるんですよね、うん、ギリシャ人の、
うんうん、
でこいつを裏切りのトガで告発して、
うん、
でこう民衆がこの司教に暴行するのに任せるみたいなことをやってたんですよね。
この亡くなっちゃうんだよねこの方が。
そう、
だからこういうことをやってるんでなんかこういうのでやっぱ感情的しこりっていうのは今でも残ってる、
う
ん、
そうそうそう、うわうわ、
まあ、このやっぱバルカン半島とかにいた人たちと、
うん、
こういうそのギリシャ人だけじゃないんですけどギリシャ人とトルコの人とか、うん、こうバルカン半島の人とトルコの人とかなんかそれぞれとかやっぱこういうこの時代に作った禍根みたいなのが、うん、
いやあるね、
うん、この世界大戦中に作った禍根みたいなの未だに残ってますよね。
あ
とイズミルでさなんか火災が起きるんですよね、
うん、
でなんかアルメニア人地区で火災が起きてなんかね4分の3ほどなんかもう廃人に帰したっていう惨事が起きてて、
まあ、やばいね。
出火の理由は分からなかったんですけども、
うん、
やっぱなんか責任者のヌーレッティン将軍がちゃんと措置を取らなかったことがこれを被害を甚大にしたんじゃないかなっていうふうに言われたんですけれども、うん、結局ケマルがこのヌーレティンにはもう責任がないよみたいな感じで取りなして免罪してるんですよね。なんかまあこういうまあ実際人もいたと。
なるほどね。
そうですね、
うん
うん、
あ、これ評価難しいですね。
やっぱりね、ってこうギリシャ人への復讐の念があるんですよ、
う
ん、
そうだよね。やっぱすごい嫌だった、うん、トルコからするとすごい弱ってる時にどさくさに紛れてやってきてるっていう感覚だろうし、でもギリシャの人からすると、うん、その正当なことだよね。彼らがもともと持ってた土地を自分で取り戻すんだって言ってやろうとしてるっていう感じだから、うん、そのそこのなんていうか正義と正義の衝突だよ、まさにね。ね、それぞれの民族の正義同士が衝突してこういうことが起こってるってことですよね。
まあ、今回はシリーズの主人公がねケマル・アタテュルクなんで、まあ、彼らをヒーローとしてちょっと語ってしまった部分もあるんですけれども、実際の現場にいる人たちはさ、うん、もう殺し合いをやってるからさ、うん、もう凄まじい念に感情に駆られてるわけですよね。
そうですね、
まあ、それをまあ、うん、ちょっと心に留めておいてもいいかもしれないですね。
はい、なんでその、うん、海外に行った時とかにこういうことを知らずにケマルゾをヒーローっぽく語るみたいなのは危ねえので。
まあそうね、
こういう状況を理解した上で、まあ、トルコにおいてはヒーロー視されているし、まあ、一方でこの時敵だった人たちからすると今でも過去を残してるよっていうことがあるよってことですね。
そうね、
はい、
だから僕は本当に今回のシリーズはケマル・アタテュルクに感情移入しようと思って聞いてるから、うん、勝ったらよっしゃってなるし、うん、負けたらうわちゃってなるんですけど、逆からしたら真逆ですからね、感情は、ね、
真逆です。
だからいろんな視点があって。
ちなみにこの時のこれって今のトルコとかにものすごくそのまま影響してるんで、
うん、
今のトルコがどういう動きをするかとかのがだいぶこういうので解像度高く理解してくる、うん、できるようになってくる。
なるほどね。いやー、こういうの残るんやな、なんか
めちゃくちゃ残りますよ本当に。
不思議っつったら不思議やし、そらそうっつったらそらそうっすよね、うん、だって、ね、今生きてる人が経験してるわけじゃないのにやっぱり残るんすよね。
こういうのが残ったりとか、エルトゥールル号が残ったりとか、どっちも残るんだよね。だから
いい方ね、それはね、助けられたやつね、エルトゥールル号。
だからね、どっちをやった方がいいかっていうのは自明だよね。残るとしたらどっちをやるかですけどね。
いやー、
でまだギリシャがいますけど、うん、まあ、その後ろにイギリスがいたよね、
うん、
でこのイギリスはどういう感じかっていうとですね、うん、まだ連合国軍が実はイスタンブールに駐屯してんだよね、
うん、
連合国艦隊が入ってきてて60隻いるみたいな話あったじゃん。
あれまだおるんや。
まあ普通にいますね。
うわ、
アンカラで政府できただけだからね。
そっかそっか、
はい、でそのロイド・ジョージっていうイギリス首相はムスタファ・ケマル相手に撤退なんてありえないって言ってたし、
うんうんうん、
そのウィンストン・チャーチルだよね、ガリポリの戦いで負けた、はい、
うん、
ウィンストン・チャーチルもなんかやっぱりケマルのにこうライバル心じゃないけどムカついてたんですよね。イスタンブールに増員を派遣すべしって言ってたんだよね、はいはい、
うん、
もう二度と負けたくないわけですよね、
はいはい、
うん、なのでイギリスとのその折衝っていうのは不調に終わっちゃうんだよね、
うん、
イギリスがまだ抗戦態勢を取ってるってことですよね。で一方でアンカラ軍っていうのはさ、もう満身創痍でさ、
うん、
もうここでさらにギリシャもなんとか追い返したけど、
はい、
ここでだって第一次世界大戦で負けて、その後もう一回戦争がすぐあって、
うん、
でそれでなんとかギリシャを追い返してもう一回ここからイギリスと戦うってさ、めちゃくちゃしんどいじゃん。
ずっとボス戦をしてんですよ。
そうずっとボス戦やね。
うん、でロイド・ジョージがですね、イギリス首相の、
はい、
トルコに駐屯してるハリントン将軍っていう人にトルコ軍に対して即時撤退を求める最高通知を発せよって命じたりすると、うん、するんだけどね、うん、これねなんかすごいっすよね。なんかやっぱハリントンはこれを黙殺するんですよね。だからやらないんです、最後通帳、
うん、
これはねだからそのイギリスの一部の人は、うん、停戦を主張していたんだが、うん、全体としてはもうイギリスもこれ以上戦いたくなかったんだよね。でどっちが折れるか競争みたいな感じになってた、チキンレースみたいになってて、このチキンレースに、まあ、ケマルが勝つんですよ。
へえ。
これにはフランスとかイタリアの働きかけもあったんですよ。で結果的に連合国軍とアンカラ政府が和平を結ぶことで決定するんですね。
へー、収まるんや。
だからセーブル条約をイスタンブール政府と結んでたのが、もう一回戦争した結果今度はアンカラ政府と和平を結ぶっていうことにそのなったんですね。イギリスが最後まで嫌だって言ってたんだけど、フランスとイタリアの働きかけもあって、でイギリス世論も不戦に傾いてたので、まあそっちの方にまあ全体的に行っちゃったっていう感じですよね。
うわ、じゃあもう最後のピースを埋めたみたいな感じになったっ、
ね、最後のピースを埋めましたよね。
でもこれも
相当しんどかったです。この和戦協定もやっぱすごい大変で、そのイスメトが代表で行ったんだって、アンカラ政府の、
はいはいはい、
で1週間以上なんかこの会議をしてたらしいんですけど、
うん、
まあ、そこでですね、まあ、いろんなことが決まるんですよ、
うん、
でこの結果がねすごいんですけど、
うん、
要はムドロス休戦協定を結んでた頃よりも、うん、さらに多くの土地を獲得します。
へえ。
だからもうイギリスは完全にここに関しては敗北だったって感じだよね。
へえ。
実際ロイド・ジョージはもう首相を辞任することになるし、うん、でまあチャーチルも選挙で議席を失ってしまうと。
すご
すごいよね。
へえ。
まあ外交と戦争で勝利だよねこれね。
はあ。イギリスと戦いましたっけ？
直接はこのギリシャ戦では戦ってない。
戦ってないっすよね。
はい。
なのになんかこう
イギリスはだからもう戦いたくなかったんですよ。
はあ。じゃあもう交渉術で？
だってさイギリスさ世界大戦終わった後にさ、もう一回死なないといけないの嫌じゃん。
そう嫌ですよね。
若者が。だから戦いたくなかったんだよね。だからもう本当どっちがどこまでここにコスト払えるか競争なんだよ。
はあ。
それのコスト払えるか競争にまあトルコが勝ったってことだよね。
すごい。
絶対に譲らなかったのはイギリスよりトルコだったってことですよね。でこの休戦協定の中で1週間もかけて結果的にはイスメトがケマルの意思に忠実に従った結果、アンカラ政府がめちゃくちゃ強気の条件を出してそれが通ったってことになりますよね。
すごい。
これが通さないんだったらまた戦うぞみたいな感じだったんだろうね。だから
結局そういうことやね、
うん、もう分かったわってなったんだよねみんな。もう戦いたくないし。
すげえ。
意志の強さだねここら辺はね。
はあ。俺何回か前に結局努力と根性しかないっすねって言ってましたけど、うん、まあまあそれやん
やっぱりなんかこうコスト競争の時は意志が強い人が勝つよね。
まあ、
うん、僕はすごく自分の経験からもそう思うし、過去もこういう話したことあると思うし、古典ラジオの中で、
うん、
この時もそうだけど、うん、イギリスもそうだし、まあ、イギリスとかは利権をもっと取りたいとか意地になってる部分もあるけどさ、ウィンストン・チャーチルとかが結局どれぐらいの利益のためにどれぐらいコスト払うかっていう思考じゃん、
うんうんうん、
だけどトルコだけはコスト度外視じゃん、うん、こういう時ってコスト度外視の人が勝つよね。
そうね、う
ん、僕は企業とかもそうだと思ってるんですよ。コスト度外視だから勝ってるだと思うんだけど、企業家って良くも悪くもね、
うん、
悪い部分はたくさんあると思いますけど、それによってね、
そのままね、はい、なくなっていくやつもあります、
は
い、
で僕はそれがいいって言ってるわけじゃなくて、こういう現象があるよねっていう指摘をしてるって感じなんですけど、
うんうん、
皆さんにコスト度外視した方がいいよって言ってるわけじゃないですよ。
はいはいはい、
はい、なんですけど、こういう時にこういうことが起こるよね。
あるんやろうなこういうことは。
だからみんなコストもうこれ以上払いたくなかったんだよねここにね、
うん
うん、っていううんざりさせることに成功したって感じでしょうね、う
ん、目がいっちゃってたんでしょうね、
はあ、分かんないけどね。スネトは常識人ですからねでセーブル条約に代わって、まあ、スイスでローザンヌ会議っていうのをもう一回開くことになって、まあ、ここでローザンヌ会議でその内容が決められます。
なるほど、
うん、
すごい。
これがまあ有名なローザンヌ条約ってすごい有名なんですけど、セーブル条約とローザンヌ条約って、だからセーブル条約の内容と全く違う条約がローザンヌ条約で結ばれて、それでその今のトルコ共和国の国土がまあ保たれるっていう。
そうだね、
うん、
うん、いやお疲れ様でしたケマロさん。
すごいですよね。
ちょっとすごかったっすね、はい、なんか
帝国に反抗的な将校からこのローザンヌ条約が結ばれるまでが4年間。
おお
すごいですよね。だから最後の2年間ぐらいでもう一気にこの仕事したことになりますよね。
ガガガガガってね、
バババババってもう完全なる絶望状態から、トルコ人からしたら完全絶望状態から、まあ今のトルコ共和国の国境を各列強に認めさせるところまで持っていくっていうのをやったって感じですね。
いや素晴らしい、お疲れ様でしたマジで。
いやでもまだ終わってないですよ。
いやもういいっしょ、もう
これから国作んないといけない。
そうです。
いやもう、あ、それはもうなんかほら誰やったっけ、ニコニコしてたやつ、あいつに任せて
誰
なんかやべえ時にそばにいたやつ誰でしたっけ。
あ、ペブジー
ペブジーとか待ってやってっつってい
やこれからね、はい、そのイスラムと近代化のコンフリクト問題とか、もともとオスマン帝国が抱えてたその問題っていうのは実は別になんていうか解決されてないんで。
そうなんすか。
それをこれから解決していかないといけないっていうフェーズに入りますね。
いや
ー、
あと最終的にオスマン帝国をどうするかっていう。
そうそうそう、まだオスマン帝国なんですね。
あります
か、
はい、そうなんです。
休まらんな、もうちょっと頑張ってもらいましょうかね、うん、でもいやすごかったっすわ。いやでも一旦落ち着いてよかったなと思います、うん、はい、ということで、はい、じゃあここからどうしていくのかは次回以降ですね、はい、ありがとうございました、はい。